遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、暖かくなってきましたね。なんか昼間はね、暖かいっつうかもう暑いんですけどね、日差しが出てるとそう、暑いぐらいなんで、一応未だにベンチコートを着てるんですよ。念のためっていうか、まあ夜とかまでやっぱりその用事があって、遊びでもそうですし、バイトでもそうなんですけど、だとやっぱり夜までいて、で夜はね凍えるぐらい寒いんですよなんでね、ベンチコートまだ手放せないなっていう、そうまだねちょっとしまうには惜しいなってなってるんですが、まあやっぱり3月が近づいてきたというか、まあもうこれが上がった日か次の日ぐらいにはもう3月だと思うんですけど、そう2月です、短いですからね。そう3月になるんですけど、まあなんで暖かくはどんどんやっぱりなってきてるなと、もう寒さというかそれはほとんどないのかなと思いながらも、ただやっぱりその春の初め、それこそ3月中って夜はまだ寒いんでね、なんでまだまだ油断せずベンチコートはちょっとね取っておこうかなと思っていますし、まあ皆さんもね、ベンチコートはまあ別に僕が着てるだけですけど、まだまだあったかいものはね、残しておかないと絶対夜は寒いんで、そちらはね気にしながらというか注意しながら服装選びはしてみてほしいなとは思いますね。まあただな、やっぱ過ごしやすくはだんだんなってきましたね。なんでちょっとでも作業をするとちょっと汗かくなっていうぐらいにはなってきたんで、まあ半袖を取り出すのはさすがに早すぎるよなとは思いますが、でも長袖着ててもね結構腕まくるんですよね、やっぱりちょっと作業して軽く汗かいたなっていう時には。なんでその辺もねなんか調節できたらいいなと思いますね。その時その時で調節していって、体調はねまあまあそんなんいつでも崩すだろうっていう話ではあるんですけど、どんな季節でもね崩す時は崩すんで、なんで崩さないようにね努力をしていけたらなと思います。こんな感じで過ごしやすくなってまいりましたが、ラジオはね何にも変わらずにやっていこうと思います。それでは始めていきましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博文の ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博文です。前回お伝えした通り、今回は映画を紹介していきます。紹介するのが、ウルトラマンアークザムービー超次元大決戦光と闇のアークですね。こちらはですね、タイトルの通りなんですが、ウルトラマンアーク、ちょっと前までやってたんですけど、そちらの、その後ではなく、とある話と話の間のを描く、お話となっております。ただ一応ですね、最初本当にそのこの映画が始まる最初のところで、最終回のその後でナレーションするんですよ。ただこんな一幕もあったんですよって戻って回想みたいな感じでやるので、時系列的には確かにその描くところは、本編中というか最終回よりも全然前なんですけど、ただ最終回のネタバレが一番最初に来るんで、見終わった後にしましょうとちゃんとね本編全部追った後に見ることをおすすめします。でどんな感じの話なのかっていうと、そのとある話の間で、主人公のヒデユーマ、ウルトラマンアークに変身する青年ですねのユーマの前にサスカルという謎の男が出現して、でこれから3つの試練を、課すと、3つの試練を与えるからそれを乗り越えてみせろと言ってきます。果たしてねユーマはその試練を乗り越えて勇者として認められるか、もしくはそれで認められなければそのアークに変身する能力を失うと言われたので、一世一代の試練になるわけですよ。なのでどうやって試練を突破していくかっていうところが、今回の見どころになっています。でタイトルにもある通り光と闇のアークということで、今回ですねとある試練で闇のアーク、黒いアーク、名前としてはギルアークって言うんですけど、そのギルアークというのが出てくるんで、そのギルアークが何者なのか、でさらにですねそれとはまた別で あの新しく怪獣ゼロゲロス、まあ、これね本編見てるとね、あやってんなって思うような、まあちょっとネタバレになっちゃうんで、その本編中のね方の怪獣は言及するのは控えるんですけども、そうゼロゲロスというのも出てくるので、まあ、しかもそいつがね強化形態もあるわけですよ今回。なのでそんなゼロゲロスやギルアークにどう立ち向かっていくのか、まあこれも試練の要はうちの一つなんですけど、っていうのが、まあ見どころというか戦闘シーンのいいところだなと思いますね。でまあ最初に言ったんですけど、アークはちゃんと全部見てから見ましょうと。そうとある話と話の間ではあるんで、時系列的にはそこの間で見ると一番いいといえばいいんですけど、ただ最初にそのナレーションがというか、そのユーマ自身のねナレーションが入って、実はこんなこともあったんだよっていう回想のお話になりますので、アークを全話視聴した後、まあもう今結構配信サービスでやってんのかなって思うので、逆に言えばアークを見終わったらですね、こちらの映画作品も見てほしいなというところではあります。でですね、アークに限らずなんですけど、まあウルトラマンでなんかやっぱこういうシーン見たいよなっていうのがね、試練のうちの一つに入ってたりするんですよ。なんでその辺なんかはね、まあ一応本編にもうなくはなかったんですけど、まあ同じような構図というかシナリオというかそれがありはしたんですが、まあ映画でもねそれが見れてよかったなと。まあそれとはちょっとなんだろう、また違った毛色の解決方法というかそれがあったりするので、そこは一つの注目どころかなと思います。でね、やっぱ最終決戦というか、それがもちろんなのかなまあウルトラマンという作品ではやはり最終決戦、ラスボスとのね最終決戦っていうのがあるんですけど、それがね、まあそこに移る過程も含めてね結構胸熱なんですよなのでね、まあ片っ時も目が離せないようなそんな映画だなと思います。でまあそうですね、特にその今回のその映画で初めて登場するなんだろう強化形態みたいな、ウルトラマンはあんまないのかな、いやある時はあるか、ただニュージェネになってからはそんなにないのかなとも思いますので、その辺はね安心してでもないですけども、ただそれに関してもちょっとまたなんだろうニュアンスというかベクトルは違うんですけど、強化形態を持った誰かが出てきたりもするので、それはねまた一つの注目どころじゃないかなと思います。まあ総じて本当にねアークを全て見終わったっていう方であれば、絶対見に行った方がいい、そんな映画だなと思いましたので、まあこれからね見るっていう方、まあ映画から見るのはさすがにないなって思うんですけど、配信サービスとかでね、ウルトラマンアーク全部見たよっていう方はぜひこの映画の方もですね、追っていただきたいなと思います。すげえ薄っぺらくなっちゃったんですけど、まあネタバレ回避のためにねあまり深くは言及せずに、まあとにかくねアークを見たら全部見てくれと、そう映画も見に行ってみてくれという感じのところで終わらせたいと思います。以上、前半はウルトラマンアークザムービー超次元大決戦光と闇のアークの、ご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半もですね、まあ映画っちゃ映画ですねの、ご紹介をしたいと思います。後半で紹介するのが、V シネクスト、仮面ライダーガッチャード、グラデュエーションズ、そして同時上映のポッパーワンの春休みですね。こちら短編になっております。まあまずはポッパーワンの春休みからいきましょう。まあこちらはですね、本当に短編というか短編も短編なんで、本編終了後の、こちらそう、どっちも本編終了後の話になるんですけど、そんな本編終了後、ケミーたちが、まあ、人間との共存っていう部分ではちょっと違うんですが、まあ、ただ生存することはできたので、そんなケミーたちが普段どうやって過ごしているのかなっていうのを描く同時上映です。ただ一応その本編の、グラデュエーションズと切り離されて、普段こうやって過ごしているんだよっていうのを描くよりは、確かにそこも一つなんですけど、一応ですね本編と少し関係があるお話ではあるので、まあ同時上映なんでね、どちらかしかどちらかだけを見るっていうのができないんですけど、どちらかしか見れないっていうこともないんですけど、まあ目を離しちゃいけない、そんな話になっております。意外と意外に伏線というか、 まあ完全な伏線ではないんですけど、ただ貼られてはいるので、そちらはまあこっちはねそんなに別にシリアスな話でも何でもないので、楽しんで見ていただけたらなと思います。でここから本編で、ちゃんと VC NEXT の、本編の話ですね。ガッチャード、グラジュエーションズということで、グラジュエーションズって、まあ、卒業って意味なんですけど、それこそその宝太郎とか輪廻ってフラス高校っていう高校に在学しながら、さらに錬金アカデミーっていう錬金術の学校の方にも、在籍してるっていう、まあ、二重の在籍の、主人公たちだったんですけど、まあ、どっちからもやっぱ卒業をするんですよ。でその錬金アカデミーに先輩もいて、あ、そっちは先輩だけなのかな、いや多分宝太郎と輪廻もどっちも卒業だったと思うんですけど、そんな全員の卒業を描いているっていう、これから卒業を描くというか、そういう物語になっています。ただですね、そんな卒業式の日に、タイムリープが発生しちゃうんですね。もう延々と同じ時間をねぐるぐるしちゃうんですよ。でそんな中、黒金スパナ、まあ、仮面ライダーバルバラドに変身しますけど、そんなスパナだけが記憶を保って、時間はループしているってやっぱ言い始めるんですね。でそんな、タイムリープの原因を突き止めようということで、話が展開していきます。で、まあ、ガッチャードのその後を描いてるんですけども、まあ、バルバラドにねなんと新フォームが登場しまして、正直ね本編でその仮面ライダーバルバラド黒金っていうフォームもらってて、それ最強フォームで良かったんじゃないかなって思ったんですけど、なんとこっからさらにね、新フォームをもらいまして、まあ、真の最強フォームが今回出てくるバルバラド GT、まあ、多分なんですけどギガントの略なのかな、おそらくは。そのテンライナーっていうのが、まあ、何回か強化連成されるんですけど、そのギガントライナーっていうカードになるんですね。なんでその GT なのかなと予想はしてます。一応どの媒体調べてもですね詳細なものは出てこなかったんですよね。ただまあそのもともとマッハビールと大王にかっていうのでバルバロに変身してたのが、その2つが合体したんですよ。で、かつテンライナーっていうのがもともと宝太郎のカードなんですけど、なんか力を貸してくれて、まあ、同じそのマッハビールがそういう車系で、テンライナーも電車なんで、それを、まあ、最初からスチームライナーか、そっか、もっと言うならが力貸してくれて、しかもテンライナーからさらにギガントライナーになってみたいな強化をどんどんされて力を貸してくれて、まあ30連星ですね、言ってしまうとの、仮面ライダーになっています。まあでもそう思えば最終フォームとしては申し分ないのかなと思いますね。そんな戦闘も、ありながら、でそこの戦闘ももちろんあるんですが、それ以上にね注目したいところが一個あって、あんなキャラやこんなキャラまで登場するんですよ。そのガッチャードに出てきた、もう本当にその本編で1回とかしか出てきてないようなキャラクターそこ出してくるみたいなところを出してきて、お前らも出るんかっていう、まあ全然セリフなかったんですけど別にただね一瞬でもね、その、まあ、VC NEXT こういう作品でチラッと出てセリフもでもちゃんとあるにはあってっていうところを見るに、愛されてたんだなあいつらって思いながら本編全く関わってないはずなんですけどね、それで、そう結構そういったモブのところまで登場したんで、締めくくりにはねふさわしい作品にはなったんじゃないかなと。そう こっちはですね、そのさっきのアークと違ってちゃんとその後を描いてるので、本当の意味での締めくくりになるんですけども、でそう、そんなね愛されキャラなんかも出てきたりで、これはね本当にその本編中で語られるんですけど、本当にただ見てるだけだと気づかない伏線があるんですよ。で本当にそうかってちょっと検証したくはなったんですけど、さすがにこっからもう一回金かけるのきっちいなって思ってやめました。ただ本当に気づかないような伏線が一個あるらしくって、それ本当にねセリフを一つ一つ注意深く聞くことをおすすめします。とあるキャラのセリフがそのループによって要は違うんですよね、らしいです。まあ僕は検証してないんですけどまあ実際そうだったんだと思います。全然気づかなかったけどね。で本当に誰も気にしないような本当に一言がそのループによって違うから、それが解決の糸口になっていくっていうのがねすごいなって思いましたね。さあ誰のどのセリフなのかっていうのはぜひね劇場で、劇場っつってもそう VC NEXT って あの期間限定上映なので本当多分 2,3 週間しかないと思うんですよ。なのでその間に、ぜひね見に行って、あ、まあガチャードもちろん全部視聴していることが前提だと思うんですけど、これもねそうなんですけど、ぜひ見てほしいなと。まあ後々ブルーレイ化もされるんでね、これが終わってからガッチャード見始めたよ、まだ配信で見直したよっていう人は、ブルーレイでもあと配信も多分後々始まると思いますので、そちらで確認していただきたいなと思います。でそう、予告編でね、リンネちゃんが、ヒロインのリンネが宝太郎に対して何かをすげえ伝えようとしてるんですよ。まあそれはもちろん途中セリフの途中で予告は終わるんですけど、その正体は、自らの目でそして耳で確かめましょうっていうことで、そう実際は何と言おうとしていたのかっていうところも、まあ注目どころの一つとなっています。そんな感じで、これは本当にね、まあ、V シネクストっていう作品そのものが、本編のその後を描くことが多いので、まあそれにたがわぬ、締めくくりにふさわしい本当に作品だなとも思いますし、最後の最後でね、すごい救いようのあるというか展開でもあったので、本当にね最後まで見逃せない、そんな、作品だなと思いました。まあガッチャードをすでに全て視聴済みの方、まあこれから視聴するよという方はその後にねぜひ、見てみてください。上映そのものはね期間限定なんで、それが終わったらブルーレイや配信を待ちましょう。以上、後半は V シネクスト、仮面ライダーガッチャード、グラジュエーションズ、そしてホッパーワンの春休み、こちらのご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、幻の C パートです。まあ映画のね障害があんまりなかったんで、雑談をね挟んでいこうと思います。まあまず1個なんですけど、それこそ映画を見に行った時ですね、アークの時は別にそんなことなかったんですよ。事件はガッチャードを見ようと思ったその時に起きて、まあチケットを買うじゃないですか。でお金入れて、でお釣り取って、でちょっとトイレ行きたいなと思って先にトイレ行ったんですよ。チケット取り忘れてたんですね完全にチケットを取り忘れてお釣りだけ取っちゃったんですよ。でトイレ行っちゃって、でそうするとまあもちろん他の人がチケットを買いに来て、ただちゃんとね優しい人だったんですよね、その人が。で本当にそのよしこれからじゃあ入場しようって思った時に財布の中見たらなくって、あれ入れなかったっけと思って、でなんならその入場口にいたその店員さんスタッフさんにごめんなさいチケットの取り忘れとかないっすかねって聞いたら、ちゃんとその取り忘れがあったよってその他のお客さんから持ってこられたらしくって入場できましたあーぶねーと思って、まあ落としたのもそれこそ財布とかのじゃなくて、まあせいぜいそのチケットだったんで、まあ、最悪それでもなかったら買い直す、まあお金はもったいなかったとしても買い直せばいいやって思ったんですけど、さすがにギリ大丈夫でしたね本当に危ねえなと思いました。まあ、ちなみに僕はですね、あれこれ話したことあったっけな、確かなかったと思うんですけど、ギリギリそのなんだろう他の話が立て込んで話したことなかったと思うんですけど、映画館で財布を落としたこともあって、それこそその全然気づかなかったんですよマジで。でその時、あだから映画を多分3本見たって時だったと思うんですけど、で次の映画の時間を確認しようと思ってチケット先に買ってたんで、で次はその時間を確認して、それまではまあ暇にできるなっていう確認をしたかったんです。で財布に入れてたなって思ったんで財布をやろうと思ったら全然見当たんなくて、カバンの中に。でその映画館のところで聞いてみたら、あった、ちゃんとあったっていう。まあそれは多分スタッフさんが拾ってくれたのかな、お客さんじゃなくて、他のお客さんじゃなくてスタッフさんが拾ってくれたと思うんですけど、それでちゃんと照合して財布ちゃんと戻ってきたっていうことがあったんで、マジで気づかなかったんですよねあれは。まあそれよりかはマイルドだとしても映画館でね忘れ物マジで気をつけてほしいなと思いましたね。まあ僕がそうこうやったんで、皆さんこれから映画見に行くときは気をつけてくださいっていう要は教訓なんですけど、まあ財布はマジで危ねえなと思って、これはまあ結構前の話なんですけど、ただちゃんとしようと思いましたね。多分ポケットに入れてたのに気づかずに で音も全然しなかったんですよ。で落ちてたのに気づかなくって、そのポケットから多分ずり落ちたの気づかなくって、でようやっとその気づいた時には映画館ちょっとだけ離れちゃってて、なんでちょっと危ねえなと、他のね悪しき人に拾われてたらちょっと危なかったなと思いながらも、まあその時はちゃんと戻ってきてよかったなと思いますし、まあ今回は本当にマイルドでチケットの取り忘れってだけだったんで完全なポンだったんで、それもねちゃんと無駄な金をかけずによかったなと思いましたね。皆さんも気をつけてください、本当にこれは。まあこれは本当に映画館によるんですけど、お釣りが先に出てそれちょっと経ってからチケットをやっと印刷っていうところだったんですよ。まあもちろんそれを言い訳にするつもりはないんですけど、それでお釣り取って満足しちゃったんですよね僕なんでね、マジで気をつけましょうということで、そんな失敗の話もありながら、まあもう一個別の話をしようかなって思うんですけど、これ全く別の話です。まあバイト先のその社員さんとあと後輩がまあもちろん別の日ではあるんですけど、とあるラーメン屋にねお昼ご飯を食べに行くことがまああったらしいんですけど、その2人がですね腹を下したらしくって、家系ラーメンのだったんですけど、油が合わないっていうことでその2人には、で同じ痛みを分かち合うっていうことがあったんですけど、僕そのさらに前に食べたことがあって、その時に別に腹壊さなかったよなって思ったことがあったんです。確かめるためにその夜ご飯食べてきてくれと、自己上達にしてくれって言われた日にちょっとそっち行ってみようって思って、まあそこに入って、まあ結構久しぶりだったんですけど、でまあとはいえ家系は家系なんで、ラーメン頼んでライスも頼んで麺固めで油多めでっていう自殺行為みたいなことやったんですよわざわざ他の人が油でやられたみたいな話をしてるのに油多めでっていう自殺行為をしてでもちろん食べきってそのまま帰って、別まあ帰る間若干違和感を確かに感じはしましたけど、でもそれって別に油多めにしたからまあまあまあってなるじゃないですかっていうので、違和感は覚えたけど別に腹下すほどじゃなかったなと。でこれ別に前日の話なんですけど、今日別にそんなに腹痛くもないなって思うぐらいだったんで、これは2人の胃袋が弱かったのか僕の胃袋が特殊なのかのどっちかなのかなって思ってますだってまあ同じ鍋使ってればなんだろう、その日僕がたまたま行く時だけいい油だったみたいなことって別にないじゃないですか普通なのでまあどっちかなのかなって思っています。本当にね別に僕はそこ行ってもなんだろう、まあ家系食った時にはっていう話でもあるんですけど、そんなに腹下したことなくって、まあ一回やばかったのは別にこれは量的な意味でかなっては思うんですけど、二郎系まあインスパイアというかマジでその中華屋の片手間というかのメニューの一つで二郎系を出してるっていうお店がもう潰れちゃったんですけどあったんですよ。で家族でよく行ったことあったんですけど、そこの二郎系で油多めにすると通常時の10倍ぐらい出てくるんですよ油が背油がマジで普通の時と油多めの時で油の量10倍ぐらい違うんですねそれでやられたことはあったんですけど、多分それで耐性がついてたのかなもしかしたらまあ背油と鶏油なんでね全然あれは違うと思うんですけど、油の種類が。ただねまあその時はそもそも二郎系ってやっぱ量も多いじゃないですかっていうのもあって、バイトの直前に死にかけてたことがあったんですけど、しかもこれ前のバイトの時ですよ言っちゃえば。そう、そんな時はあったんですけど、そういった時ので耐性がついてたのか、その他の2人が油で胃袋がやられたっていうラーメン屋行っても僕は崩さなかったんですよねなぜかっていうそんなこともありました。まあこれどっちなのかっていうのは真相は闇の中ということで以上ラーメンの話でしたね。でまあ最後にねもう一つだけ話をして終わりにしようかなと思うんですけど、なんとねうちの地元にね何でもない日に雪が降ったんですね。まあ僕はそれを知りようもなかったんですけど、知ったのがですねガチで夜バイト帰りかな、バイト帰りだし、しかもそのバイトの後確か遊んでたんですよ、いつもの統率コミュニティで。で そこから帰って、帰る途中でようやく発覚した。まあその時にはもう要は地元戻ってきたら降ってなかったんですけど、なんなら雨さえ降ってなかったんですけど、ただまあ確かにうっすら地面が濡れてるなっていうのはなんとなく思ってたんで、最初雨かと思ってたんです。でまあその川がね、一本その駅と僕の家をにたどり着くまでに橋が1個あるんですけど、その橋を渡ってる時になんか足元ペタペタするなって思ったんです。なんで、でまあちょっと湿ってるなって思ったんで、あ、雨降ったんだなってその時は思ったんです。ただ違和感だったのが、本当にそのただの水にしちゃちょっとペチャペチャしすぎてるというかではあったんですよ。でまあそのままぐーって行って進んでいって、で坂登って、その坂のまあちょうど本当に僕が曲がる部分ぐらいで、まあ民家、他の全然知らない人の家があって、その車のところに、車に雪が積もってたんですよ。そこで初めて、え、雪降ってたんだって思って、でそこから遡って、ってことはさっきの橋の上、実は雪、まあ雪じゃないにしても氷だったんだなって思って、寒くて、その仮に雨だったとしてもちょっと氷じみてた、湿った氷の地面を俺は歩いてたんだなって自覚したんですよね。でそのまま進んでいっても、結構その雪っつって降った形跡っていうか、なんならもう雪積もってて、そもそも。で家の前に、まあかつて公園だったものと畑がまあそこら中に広がってるんですけど、そこを見てもまあ真っ白だったんですよ。あ、積もってらと思って珍しいなと思いながら、ただその夜言うほど寒くはなかったんですよ。全然ね、ちょうどこの収録の前日の夜の方が寒かったっていうぐらいには、あったかいでもないですけど、まあ普通だなぐらいの気温だったんで、よくその気温で溶けなかったなとも思いつつ、しかも昼間降ったんだなってなりましたね。しかも積もるほどですよ、言っちゃえば、には降ったんだなってちょっと驚愕した、そんな出来事でした。でなんでこの話をまあちらっとしたかっていうと、まあ雪が降るっていうのがそもそも貴重だったのもあるんですけど、どうやらなんか来週雪が降るらしい、全然僕は天気予報見てなくて知らなかったんですけど、ついさっき局長さんがなんか降るらしいねとか言ってきて、え、雪降るんってなったんで、一応話しておきました。さあ実際に降るのかどうかはね、結局その日にならないと分かんないんですが、まあ積もるほど降ったらね、まあせめて1回は遊びたいなとも思います。以上、C パートの雑談でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、そう、家系食った時の話なんですけど、もう一個追加情報があって、ニンニクと生姜も入れてますさらに腹下しそう。まあ生姜はないにしてもね、ニンニクってマジで取りすぎると腹痛を起こすっていうのは知ってるんですけど、まあなんでそんなに別にがっつり入れてないんですよ。常識の範囲内で入れてはいたんですけど、まあうまかったっすねでその後、まあ若干の違和感は感じるにせよ、別に下すっていうほど腹を下してはないっていうぐらいの、胃袋ではありました。果たしてこれは抵抗があるのか、ただ油が別に僕と相性が悪くはなかっただけなのかっていうところで、真相はねそのまま闇に葬ろうと思うんですが、まあ美味しいものはねやっぱ美味しく食えた方がいいなって思うので、これからもなんかいろんなところのラーメンだりなんだり、油そばなり食べていきたいなと思っています。で映画に関してはどちらもですね、本編終了後に、ぜひとも見てください。どっちも本当に締めくくりとしてはね、すごいいい作品だったので、どっちも追った方は、まあどちらかでもね追った方はその後の部分まで見てみましょう。ということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。